映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーター FM いわきの遠藤ゆめほです。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。先週ミッションインポッシブルファイナルレコニングの先行上映が始まりました。早速見てきましたので、今週は世界が注目するトム・クルーズの新作と、実話をもとにアルツハイマー病の父親を寺尾明さん、その息子を松坂桃李さんが演じた父と僕の終わらない歌、そして人気コミックを映画化したシリーズ岸辺露伴は動かないの新作懺悔室をご紹介します。
まずはミッションインポッシブルファイナルレコニング、公開は今週でしたよね。
はい、そうなんですよ、うん、
先行上映というよりはこう公開が前倒しされたような感じ、
そうなんです。先行上映といいますと、ファンサービスとして公開の前の週の金曜とか、土曜の夜に上映する、それが普通なんですけれども、今回は本来の公開日までなんと1週間丸々上映される驚きのサービスになりました。主演のトム・クルーズが来日した時に発表したんですけれども、さすがにそんなケース初めて聞いたんですよ、私も。で、今回の新作3億ドルとも4億ドルとも言われる大作なんですが、上映の仕方もね、本当に型破りですよね。
ドルで言われてもちょっとこうパッと計算できないんですけど、日本円だとどのぐらいなんですか？
これ400億円から600億円近くということで、もう映画としては過去最高クラスの費用というふうに推定されています。でも金をかけただけのことはある、さすがの出来でした、上映時間2時間49分もあるとは思えないくらいハラハラドキドキの連続で、あっという間にエンドクレジットになっちゃったなっていう感じなんですよね。
前作のタイトルはデッドレコニングパート1でしたよね、はい、今回はパート2ではないんですね。
そうなんです、
あとそもそもレコニングっていう単語の意味が私ちょっと分かんないんですけど、
そうなんですね。当初これデッドレコニングパート2っていう風に言われていたんですが、変更されたみたいなんですね、でこのレコニング、これはね船の位置の測定方法のことなんですよ。だからちょっとあんまり耳にすることがないんですけれども、デッドレコニングというのは推測航法とか自立航法というふうに訳される船の航行方法なんですが、これ2部作の軸になっているのが潜水艦の話ですので、こんなタイトルになったというようなことなんですよね。ただ英語のレコニングには過去の過ちの清算といった意味もありますので、実はですね、新作は29年前に始まったシリーズの集大成的な作品になっています、その意味も含んでるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。じゃあもう前の作品見直していったらより楽しめるっていう感じですかね。
見直しておくと、30年近く前のストーリー伏線だったのとかですね、あのミッション違う意味があったんだなという、 こう驚きを感じることができるので、時間があれば見直していくことをお勧めするんですが、そうでなくても楽しめるようには作られています。
そして主演のトム・クルーズ、もう毎回体を張った、アクション話題になりますよね。
そうなんですよ、で今回もトム・クルーズ2000メートル以上の上空で時速225キロで飛ぶクラシックなプロペラ飛行機の翼にしがみつく、本当考えられないスタント。それ以外にもですね、数々のアクションを、自らこなしているんです、御年62歳、私と同世代とは思えない体力と運動神経ですよね。ゴールデンウィークに行われたジャパンプレミアには行けなかったんです、これ残念だったんですけれども、25回目の日本来日するたびに熱心に日本への愛を語ってくれるトム・クルーズが、今回日米同時公開のはずを日本だけ先に公開するという、もう粋な計らいをしてくれた、本当感激しましたよね。ぜひ映画館で楽しんでください。
続いては父と僕の終わらない歌、これは実話が元になってるんですか？
そうなんです。2016年のイギリスの話なんですね、YouTube に投稿された一本の動画、これドライブ中楽しそうに歌う父と息子というのが話題になりました。で、助手席に座って抜群の歌唱力で伸びやかに歌い上げる父、実は アルツハイマー型の認知症を患っていたんです。この動画、同じ境遇にある世界中の家族に感動と希望を与えまして、再生回数6000万回以上記録したんですね。これがきっかけで父のテッドは80歳にして CD デビューを果たし、イギリス最高齢の新人歌手になったんです。
イギリスで実際にあったことを映画化にした、映画化した。
そうなんです。でメガホンを取ったのは小泉紀博監督、アメリカや韓国でもリメイクされた歌手のユイさん主演の太陽の歌ですとか、競技カルタにかける青春を描いたちはやふるシリーズの監督なんですね。うちの娘、原作コミックに影響を受けて、はい、高校で競技カルタ部を立ち上げたこともあったので、ちはやふる、初めての主演となった広瀬すずさんですとか小泉監督にインタビューしたんです。で小泉監督のエンタメのツボを抑えた演出を見ていたので、同世代の手だれかなというふうに思っていたんですが、当時30代の若手だったんですよ。とても明るく柔和な人柄で、作品と同じくらいご本人のファンになってしまいました。
その小泉監督の新作、寺尾明さんと松坂桃李さんの親子、そして母親役に松坂慶子さん。
そうなんです、とても豪華、松坂2人ですけれどね、
豪華だなと思いました、
はい。
ストーリーはどういうお話なんでしょうか。
寺尾さんが演じるのは、かつてレコードデビューを夢見たものの、息子のためにそれを諦めた父親なんですね。横須賀で楽器店を営みながら、時折地元のステージで歌声を披露しては喝采を浴びてきた、ユーモアたっぷりで人気者だった父なんですが、ある日アルツハイマー型認知症と診断されてしまいます。全てを忘れゆく父をつなぎ止めたのは、松坂桃李さん演じる親思いの息子と、松坂慶子さん演じる強く優しい母親でした。父親を信じて支え続けてきた2人、そして強い絆で結ばれた仲間。音楽を愛する父親は、大好きな歌を歌う時だけいつもの父に戻ります。そんな父のレコードデビューという夢は、家族の、そしてみんなの夢となって再び動き出す、そんなストーリーなんです。
ということは、映画の中でも寺尾さんの歌が堪能できるんですね。
そうなんです、私が高校生の頃大ヒットしたルビーの指輪を持ち出すまでもなく、寺尾さんの歌って本当絶品ですからね。自慢の喉でスマイル、ラブミーテンダー、ビヨンドザシーなど、オールディーズの名曲を歌い上げている。味のある歌唱必聴だと思いますよ。
ちょっと中身のお話をすると、はい、アルツハイマー型認知症だとお世話も大変ではないんですか。
そうですね、私も認知症だった義理の母が今月亡くなったんですけれども、はい、様々なことを忘れるだけでなく、症状が進むと不安や焦りから攻撃的になることもあるんですね。で映画ではそうした点もきちんと描いているんですが、小泉監督らしい前向きで明るい基調になっていますので、とても後味のいい作品に仕上がっています。父と息子それぞれが葛藤する中で、笑顔と希望を届けてくれる奇跡の物語、ぜひ劇場へお運びください。
おしまいにご紹介するのは、岸辺露伴は動かない懺悔室。こちらはジョジョの奇妙な冒険シリーズで知られる荒木裕彦さんのコミックが原作ですね。
そうなんです。岸辺露伴はジョジョの奇妙な冒険に登場する架空の漫画家でして、スピンオフの岸辺露伴は動かないでは主人公として活躍している、それが5年前高橋一生さん主演で NHK のテレビドラマになりまして、一昨年には岸辺露伴ルーブルへ行くという作品が映画化されました。高橋さんは一連の作品で露伴の担当編集者として相棒的な存在を務めた飯豊まりえさんと結婚しているんですね。
ジョジョ婚で話題になりましたよね。
そうなんですよ。
5年間も露伴を演じ続けて、奥さんが共演となると、やっぱり高橋さんの思い入れも強いでしょうね。
そうなんです。高橋さん、その思いを次のように述べています、これだけ長い時間を一つの役と生きられることは俳優として貴重な体験ですし、幸運に感じています。加えて今回は原作における岸辺露伴は動かないの原点である懺悔室を、幸運なことに原作通り全編イタリアのベネツィアで撮影しました。
全編イタリアロケ。
そうなんですよ。
なんと豪華な、
とってもねリアルな街並みの中でエキゾチックな雰囲気でこう物語が展開するなというふうに思ったら、全てベネツィアで撮影した。歴史と芸術の息づく街で 高橋さんも達者なイタリア語を披露していまして、原作の原点がとても完成度の高い実写作品に仕上がってるんです、
うん、今回の作品が原作の原点なんですよね。
そうなんです、あの岸辺露伴シリーズの最初に発表された作品、うん、渡辺和孝監督はシリーズ最初の作品懺悔室、この記念すべき大切なエピソードをオールベネツィアロケで撮影できたなんてクランクアップした今でも信じられない、廃墟、墓地、教会、貴族の館、迷路のような石畳の路地、そしてそこにいつものように凛として立つ露伴先生、撮影したすべての場所、すべての時間が愛おしい、いつまでも撮り続けていたい、この時間が終わらないでほしい、そんな思いを抱きながら撮影を続けるうちに、懺悔室はこの街でなければ生まれなかったのだと確信したというふうにコメントしてるんです。
渡辺和孝監督って私前にもちょっと聞いたこと
ある。そうなんですよ、あの2月に紹介したショータイムセブンの監督でして、はい、NHK 出身の方なんですね、はい、うんうん、でこの映画で阿部寛さん初めてキャスター演じたんですが、今なんかテレビでね、うん、公共放送出身の、ね、キャスター役してますよね、うんうん、で渡辺監督、あの私より少し下の世代で NHK 時代には存じ上げなかったんですが、はい、まあ、岸辺露伴シリーズをはじめとして朝ドラや大河ドラマなどを演出するなどこ
う
大活躍してるんです。
ちょっと遅くなっちゃいましたけど、今回の懺悔室っていうのはどういうストーリーなんですか？
はい、物語は岸辺露伴がベネツィアの教会で仮面をかぶった男の恐ろしい懺悔を聞くところから始まります、うん、それは誤って不老者を殺したことでかけられた幸せの絶頂の時に絶望を味わう呪いの告白でした、うん、幸福から必死に逃れようと生きてきた男はある日無邪気に遊ぶ娘を見て心からの幸せを感じてしまう。その瞬間、死んだはずの不老者が現れました、うん、男の奇妙な告白にのめり込む露伴、やがて自身にも幸福になる呪いが襲いかかっていることに気づく、そんなストーリーなんです、うん、まあ、私の好きなヴェルディのオペラリゴレットが象徴的に使われていまして、とっても重厚なエンターテインメント作品になっています、うん、ぜひ劇場でお楽しみください。
ご紹介したミッションインポッシブルファイナルレコニング、父と僕の終わらない歌、そして岸辺露伴は動かない懺悔室、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
いずれの作品もポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、遠藤夢穂と
岩本博士でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。